第3節、売買。第1巻、相続。第555条、売買。売買は、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。第556条、売買の一方の予約。第1項、売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示したときから、売買の効力を生ずる。第2項、前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを格闘すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に格闘をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。第557条、手付。第1項、買い主が売り主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買い主はその手付を放棄し、売り主はその売額を償還して、契約の解除をすることができる。第2項、第545条第3項、解除による損害賠償請求の規定は、前項の場合には適用しない。第558条、売買契約に関する費用。売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。第559条、有償契約への準用。この説の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2巻、売買の効力。第560条、他人の権利の売買における売り主の義務。他人の権利を売買の目的としたときは、売り主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を。第561条、他人の権利の売買における売り主の担保責任。前条の場合において、売り主がその売却した権利を取得して買い主に移転することができないときは、買い主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売り主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。第562条、他人の権利の売買における善意の売り主の解除権。第1項、売り主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買い主に移転することができないときは、売り主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。第2項、前項の場合において、買い主が契約の時において、その買い受けた権利が売り主に属しないことを知っていたときは、売り主は、買い主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通じして、契約の解除をすることができる。第563条、権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任。第1項、売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売り主がこれを買い主に移転することができないときは、買い主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。第2項、前項の場合において、残存する部分のみであれば買い主がこれを買い受けなかったときは、善意の買い主は、契約の解除をすることができる。第3項、代金減額の請求または契約の解除は、善意の買い主が損害賠償の請求をすることを妨げない。第564条、前条の規定による権利は、買い主が善意であったときは事実を知ったときから、悪意であったときは契約のときから、それぞれ1年以内に行使しなければならない。第565条、数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任。前2条の規定は、数量を指図して売買をした物に不足がある場合または、物の一部が契約の時にすでに滅失していた場合において、買い主がその不足または滅失を知らなかったときについて準用する。第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任。第1項、売買の目的物が地上権、英語作権、地域権、留置権または質権の目的である場合において、買い主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買い主は契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。第2項、前項の規定は、売買の目的である不動産のために損すると称した地域権が損しなかった場合、およびその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。第3項、前2項の場合において、契約の解除または損害賠償の請求は、買い主が事実を知ったときから1年以内にしなければならない。第567条、抵当権等がある場合における売り主の担保責任。第1項、売買の目的である不動産について損した先取り特権、または抵当権の行使により買い主がその所有権を失ったときは、買い主は契約の解除をすることができる。第2項、買い主は費用を支出してその所有権を保存したときは、売り主に対し、その費用の償還を請求することができる。第3項、前2項の場合において、買い主は損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。第568条、強制競売における担保責任。第1項、強制競売における買い受け人は、第561条、他人の権利の売買における売り主の担保責任から、前条、抵当権等がある場合における売り主の担保責任までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、または代金の減額を請求することができる。第2項、前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買い受け人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部または一部の返還を請求することができる。第3項、前2項の場合において、債務者が物もしくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、または債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買い受け人は、これらの物に対し損害賠償の請求をすることができる。第569条、債権の売り主の担保責任。第1項、債権の売り主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。第2項、弁済期に至らない債権の売り主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。第570条、売り主の貸し担保責任。売買の目的物に隠れた貸しがあったときは、第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。第571条、売り主の担保責任と同時履行。第533条、同時履行の公弁の規定は、第563条、権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任から第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任まで及び前条、売り主の貸し担保責任の場合について準用する。第572条、担保責任を負わない旨の特約。売り主は、第560条、他人の権利の売買における売り主の義務から、前条、売り主の担保責任と同時履行までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し、または第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。第573条、代金の支払い期限。売買の目的物の引き渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。第574条、代金の支払い場所。売買の目的物の引き渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引き渡しの場所において支払わなければならない。第575条、果実の帰属及び代金の利息の支払い。第1項、まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売り主に帰属する。第2項、買い主は引き渡しの日から代金の利息を支払う義務を。ただし、代金の支払いについて期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しない。第576条、権利を失う恐れがある場合の買い主による代金の支払いの拒絶。売買の目的について権利を主張する者があるために買い主がその買い受けた権利の全部または一部を失う恐れがあるときは、買い主はその危険の限度に応じて代金の全部または一部の支払いを拒むことができる。ただし、売り主が相当の担保を供したときは、この限りでない。第577条、抵当権等の登記がある場合の買い主による代金の支払いの拒絶。第1項、 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買い主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、その代金の支払いを拒むことができる。この場合において、売り主は買い主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。第2項、前項の規定は、買い受けた不動産について先取り特権または質権の登記がある場合について準用する。第578条、売り主による代金の供託の請求。前2条の場合においては、売り主は買い主に対して代金の供託を請求することができる。第3巻、買い戻し。第579条、買い戻しの特約。不動産の売り主は、売買契約と同時にした買い戻しの特約により、買い主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。第580条、買い戻しの期間。第1項、買い戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。第2項、買い戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。第3項、買い戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買い戻しをしなければならない。第581条、買い戻しの特約の対抗力。第1項、売買契約と同時に買い戻しの特約を登記したときは、買い戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。第2項、登記をした賃借人の権利は、その残存期間11年を超えない期間に限り、売り主に対抗することができる。ただし、売り主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。第582条、買い戻し権の代位行使。売り主の債権者が第423条、債権者代位権の規定により売り主に代わって買い戻しをしようとするときは、買い主は裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価格から売り主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売り主の債務を弁済し、なお財務があるときはこれを売り主に返還して、買い戻し権を消滅させることができる。第583条、買い戻しの事項。第1項、売り主は第580条、買い戻しの期間に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買い戻しをすることができない。第2項、買い主または転得者が不動産について費用を支出したときは、売り主は第196条、占有者による費用の償還請求の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売り主の請求により、その償還について相当の期限を供与することができる。第584条、共有持ち分の買い戻し特約付き売買。不動産の共有者の一人が買い戻しの特約を付してその持ち分を売却した後に、その不動産の分割または競売があったときは、売り主は、買い主が受け、もしくは受けるべき部分または代金について、買い戻しをすることができる。ただし、売り主に通知をしないでした分割及び競売は、売り主に対抗することができない。第585条、第1項、前条の場合において、買い主が不動産の競売における買い受け人となったときは、売り主は、競売の代金及び第583条、買い戻しの事項に規定する費用を支払って買い戻しをすることができる。この場合において、売り主は、その不動産の全部の所有権を取得する。第2項、他の共有者が分割を請求したことにより買い主が競売における買い受け人となったときは、売り主は、その持ち分のみについて買い戻しをすることはできない。